こんにちは。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今からあなたの御言葉に心を止めます。どうぞあなたが真ん中にいて働いてくださり、どうぞあなたのメッセージをまっすぐに届けてくださいますことをよろしくお願いをいたします。御手にお委ねをして、愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は初めてということを言っていただきましたが、神様の御言葉を伝えるということを本当にさせていただけるということを心から感謝しております。今日はネヘミヤ記の2章の17節と18節から、人々の心を動かすということで、取り継がせていただきます。で、最初に考えてみたいのは、何とか変わってほしい現状がありませんかということについてです。私たちは自分が置かれた環境、それぞれ違う環境の中に置かれておりますけれども、自分が置かれた環境の中で何とか変わってほしいことですとか、このままではいけないと思うことに誰もが遭遇すると思います。例えば今の日本の社会、考えてみてください。誰もがこのままでいい、これでいいというふうに納得できているでしょうか。さまざまな問題が本当にあらゆる方向からもうこれでもかというふうに起こってきています。ニュースを見ましても、あまり歓迎できない内容の方が多数占めています。私はニュースというのは悪いことを話す番組ではないかというふうに時々思ってしまうぐらい、そのような話題で満ちております。社会だけではありませんで、職場ですとか学校、家庭の中に至りますまで、そのような状況は常に起こっていきます。世界中のこうしました問題や課題を目には実際は見えませんけれども、例えばそれを目に見える形で集められたとしたならば、仮定しますと 足の踏み場もないほどになってしまうと思われます。私たちは始終そういった問題にがこう目に見える形でありましたら、つまずいていて歩けないというような状況になってしまいます。そしていつもつまずいて怪我をする人が絶えないということになってしまいます。けれども、これらの問題というのは実際は目に見えないだけで、多くの人たちが心の中に多くの怪我を負いながら生きているのも現実です。で、そんな時に、そんな状況の中に置かれた時、まず私たちが考えるのは、誰がこの状況を変えてくれるんだろうかという思いではないでしょうか。ね、問題が大きければ大きいほど、その責任を大きいほど、それを解決してくれる人の出現を心のどこかで期待するようになってまいります。こう、自分が解決っていうよりも、誰かそのことを解決してくれる人が現れないかということを期待するようになります。で、逆に言いますと、その問題が大きければ大きいほど、その責任を負わなければならなくなった人の苦悩はもう非常な重圧となって押し迫ってきます。で、今日さっき聖書を読んでいただきましたけれども、そのネヘミヤの時代はどうだったんでしょうか。捕囚によって自分の国から他の国に捕らえ移されましたユダヤの人々は、その後に自分たちの国に帰還することが許されましたけれども、依然そのエルサレムというのはさまざまな妨害がありまして、荒廃したままでした。で、エルサレムの町自体もそうだったんですけれども、そこにいる人々、そこに生活している人々の心も 本当に非常な困難とそしりの中にあって荒廃していました。でそんな状況の中で登場したのがネヘミヤだったわけです。でネヘミヤは前回のメッセージの中にも前々回のメッセージの中にもありましたけれども、ネヘミヤはまず神に祈る人であったというふうに聖書には書いてあります。そして彼が最初にいましたのは、住んでいましたのはエルサレムではありませんで、王宮、しかも大変身分の高い検釈官としてでありました。でそんなネヘミヤがエルサレムの復興のために立ち上がったわけです。でここでちょっと話は変わるんですけれども、私が中学生の時、もう随分前なので少し記憶がおぼろになっておりますが、私が中学生の時、運動会でムカデ競争をすることになりました。でムカデ競争というのを皆さんされたことがおありでしょうか。ムカデ競争というのはこうみんなの息が合っていないと前へ進めないというふうになっています。で一度コツがつかめてくると良いのですが、それまでが大変です。で場合によってはなかなか動けないことがあります。自分は動いているつもりなんですけれども、常に他の人にこう妨害されているような気分になって、こう自分は前に行きたいのに他の人がついてこないと思っていて、案外自分が前他の人を邪魔しているとか、そういうことになりまして、なかなか前に進むのが難しいのがムカデ競争です。で同学年3クラスあったんですけれども、その3クラス対抗のムカデ競争だったわけですが、私のいましたクラスはもともとそんなに練習もしていませんでしたし、そんなわけでリハーサルのたびに最下位でした。でそのうちみんなやる気をどんどんとなくしていきまして、リハーサルのたびにもうまたどうせダメだからというふうなムードになってしまいました。でそんな中こうどうしてだったのかちょっとはっきり覚えていないんですけれども、ムカデ競争についてクラスで話し合いが持たれました。で先にお話ししましたように、私のクラスというのは毎回最下位を守っていましたため、そんなものはもうどうでもいいじゃないかというような雰囲気が漂っていまして、全員がまとまってやる気を起こすというにはちょっと程遠い状況になっておりました。皆さんもそういうところに遭遇したことがおありだと思います。クラスの中にそのもう嫌な雰囲気がこう漂っていたわけです。でそんなクラスの様子にある一人の生徒が黙っていられなくなりまして、どうしてみんな投げ出すばかりでもっと心を合わせて練習してみようとしないのかと涙ながらに訴えました。で、シーンとしてそれを聞いたクラスの中にある変化が起こりました。そしてとにかくやってみよう、練習してみようという声が上がりまして、早速全員でのチャレンジがその時から始まったわけです。そして運動会の当日、リハーサルでいつも最下位だった私のクラスは優勝いたしました。たかがムカデ競争、されどムカデ競争であります。とてもすがすがしい思いが残った運動会でした。でクラスの担任の先生は非常に喜ばれまして、喜びのあまり後日、ムカデ王国の印鑑の絵がついた手書きの賞状を持参してこられまして、教室の壁に貼られたのでありました。これがその一連の話だったんですが、さてネヘミヤが透明していた問題はどうだったでしょうか。もちろんこのムカデ競争とは比べ物にはなりませんけれども、エルサレムで非常な困難とそしりを受けていたユダヤの人々のために彼は心を痛めて 本当に心から祈りました。そして行動に移したのです。ネヘミヤの2の17と18節をもう一度お読みいたします。それから私は彼らに言った。あなた方は私たちの当面している困難を見ている。エルサレムは廃墟となり、その門は火で焼き払われたままである。さあエルサレムの城壁を建て直し、もうこれ以上そしりを受けないようにしよう。そして私に恵みをくださった私の神の御手のことと、また王が私に話した言葉を彼らに告げた。そこで彼らは、さあ再建に取り掛かろうと言って、この良い仕事に着手した。エルサレムに行ったネヘミヤは人々にこう言いました。あなた方は私たちの当面している困難を見ている。エルサレムは廃墟となり、その門は火で焼き払われたままである。さあエルサレムの城壁を建て直し、もうこれ以上そしりを受けないようにしよう。そして彼に恵みをくださった彼の神、私の神と言いました、の御手のことと、また王がネヘミヤに話した言葉を人々に告げました。でユダヤの人々にとって、このネヘミヤの言葉は喜びを告げ知らせる声、暗く希望を見出せずにいた時に聞く希望の声、勇気を奮い立たせる声であったと思われます。それでは2番目に、状況を変える、状況を変えるように、なところに置かれた、あるいは置かれてしまった人の現状というのを考えてみたいと思います。その状況を変えるようにというふうに用いられたのがネヘミヤだったんですけれども、この言葉を語ったネヘミヤ本人は、どんな気持ちだったんでしょうか。ネヘミヤはまず神に祈る人でした。ネヘミヤは人々に、彼に恵みをくださった神の御手のことをまず話しました。彼はこのことが神の恵みであることを実感していたわけです。そして神の導きのゆえに、王がかけてくれた親切な言葉をすべての人に伝えることができました。ところでネヘミヤの本来の仕事というのは、初めに言いました通り検釈官というものでした。で、検釈官というのは王のための毒味役、つまり相当信頼されていないと任されない仕事です。で、この2章の前の方を読んでいただくと分かりますけれども、そんな彼が王の前でしおれた、元気がなかったということは非常に危険なことだったとも想像されます。王にしてみれば、自分の毒味役が目の前でしおれた様子をしていれば、絶えず暗殺の危険にさらされていましたから、見逃すことのできないことだったと思われます。けれどもネヘミヤの祈りを神は聞いてくださいました。この、ネヘミヤが仕えていましたアルタシャスタという王様は、以前エルサレムの城壁の再建を中止させたこともある王様だったわけなんですけれども、その王から好意的な言葉を受けて、さらにはエルサレムに向けて出発することができたというのは、神の恵みの御手に他なりませんでした。で、ネヘミヤの取った行動というのはどういうものだったでしょうか。それは困難に直面している人々と共に歩むというものでした。彼には王の城に残ってそのまま仕事を続けるという選択肢もありました。でも彼はエルサレムへ行って、人々と共にエルサレムを再興するという道を選んだわけです。 その道というのは、決して平坦ではない困難を伴うものでした。で、彼はイエス・キリストが誕生されます400年以上前に生きた人でありますけれども、そのネヘミヤの生き方のうちにイエス・キリストの姿というのを垣間見ることができるように思います。で、人々と共に生きる、それがネヘミヤの歩んだ道でした。で、そんな彼だから人々の心を動かし、また励ますこともできました。ネヘミヤたちが目指したのは、廃墟となったエルサレムの城壁を建て直して、もうこれ以上そしりを受けないようにするということでした。で、現代でも同じことが求められているのではないでしょうか。さまざまなところで起こってきます破れを立て直していくことが必要とされています。では3番目に、私たちの現状、私たちそれぞれの現状というのを考えてみたいと思います。皆さんがもしネヘミヤと同じような立場にあったら、やはり彼と同じようにエルサレムへ行って城壁を再建する道を選ぶでしょうか。で、今それぞれご自分が置かれている立場に置き換えてみるとどうでしょうか。で、これが良い道だと分かっていることと、それを選択して実際に生きるのとには違いがあります。私もこれがいいことだと分かっているのに、それをなかなか選ぶことができないということを通して、ずいぶん苦い思いや痛い思いをしてきました。今、私たちがネヘミヤと同じように決断して行動して、人々を励ますようにと言われて、即某ドラマのセリフのように私にお任せくださいというのはなかなか難しいのが現状ではないでしょうか。あるいは逆に、颯爽と行動すること、つまり格好の良さ、また行動のスマートさを心のどこかでベストな行動だと思い込んでいるかもしれません。そうなりますと、たとえ自分が意識していなくても、思うように行動できなかった場合、そのような自分を必要以上に卑下してしまったり、逆に自分の行動によって自己満足に陥ってしまうということもあり得ます。いずれにしましても、私たちが何かができる、できないという思いに必要以上にとらわれてしまいますと、本当の意味での行動というのができなくなってしまいます。私たちはまず自分自身が神様からの励ましをたっぷりと受けているという確信がなければ、本当の一歩は踏み出せません。ネヘミヤはこの2章の18節で、私に恵みをくださった私の神の御手があったというふうに告げています。彼は自分でエルサレムの現状を何とかしなければと思って行ったのではありません。エルサレムの現状を変えるために神の恵みをいただきたいと願いました。そしてその神の恵みを表すために自分を用いていただきたいというふうに願ったのです。私たちにとって共に困難を歩み励ましてくださいます最大の方はイエス・キリストです。まず私たちはイエス・キリストによって慰められ励まされる必要があります。ネヘミヤがまず神に祈り、神の恵みの御手を確かに受けたと確信したようにです。そうした時に私たちもまたネヘミヤのように本当に人々を励まし、あらゆる妨害のために萎えていた心を奮い立たせ、共に廃墟を建て直すことができます。私たちはまずイエス・キリストというお方を真剣に求めていきたいと思います。私は彼らに言った、 あなた方は私たちの当面している困難を見ている。エルサレムは廃墟となり、その門は火で焼き払われたままである。さあ、エルサレムの城壁を建て直し、もうこれ以上そしりを受けないようにしよう。そして、私に恵みをくださった私の神の御手のことと、また王が私に話した言葉を彼らに告げた。そこで彼らは、さあ、再建に取り掛かろうと言って、この良い仕事に着手した。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、私たちにとって、まず必要なお方は、イエス様、あなたご自身です。そして、あなたによって満たしていただくことによって、私たちもまた用いていただけるということを見させていただきました。どうぞこの一週間、神様、あなたのうちにつながり、あなたによってまた豊かに一歩ずつ踏み出させてくださいますことをよろしくお願いをいたします。この祈りを愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。